シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、こんばんは、石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま
は
す。
い。
というわけで、2月の2本目にな
お
ります
す、
け
お
ど、
す、おす。
石山さんとやるのは U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話す。次に U-NEXT を
そう
今
で
回も
す。
やりたいと思います
そうなんで
が、
す。でも、その前にちょっといいですか？
はいはいはい。
確定申告。個人事業主の皆さん頑張ってますでしょうか？あと、
今ね、
もう
頑張っ
絶
てますね。
賛、あと、花粉症の皆さんも始まってますか？
それ僕もや、来てますよ、なんか。
一応2月はやっぱこれ言っとかないと、個人事業主の方も大変皆さん聞いてらっしゃると思いますので、励みにしていただいてね、辛いのはあなただけではないですよ、と
な
は
ん
言いた
か
いですね。
ね、なんか、その、ツイッター上とかから漏れ聞こえてくる部分だけでも辛そうだなっていうの
そう
は
なん
ね。
です。なんであんなに辛いんでしょうかね。毎年毎年。全然申告しなくてもいい人種も世の中にはいるようですが、我々みたいなブルーカラーは、やっぱりちゃんとね、申告しないと怒られちゃうんで、頑張りましょうということですね。
あ、何もやってないですね、僕
そりゃそうでしょう、あなたは。
ね。
選ばれし人間なんだから。
ああ、年末調整とかね、保険ですとか出すぐらいな感じ
まあ
です
そう
ね。
でしょうね。まあどっちがいいとかってじゃないですけどね。まあ自由ある時もあるので、我々の方は。
そうですよね。
まあ急に岐阜行ったりとかもできますから、それちょっとまた問題が違う気がするけど。
はい。
はい。
2月は短いなと思ってるぐらい
そうなんですよ。まあ今年うるう年だからちょっと長いですけど、1日あるだけでも随分違うなって思っちゃう。
もう、あとね、もうサラリーマン的には2月祝日が2回あったから、
お
3連休が2回あったって感じ
お、おお、
なんです
そう
よ
なん
ね。
ですね。もうそんなこと、つゆとも知らずに働いてますけども。はい、すいません、遮ってしまいました。
というわけで、今回は、石山さんが選んだ作品となりまして、創作者となります。
また随分古
ま
い映
ず、
画を 選ん
そう、
だな、
古いや
我
つです
な
ね。
がら。
はい。では、この作品の概要を石山さん、お願いします。
1968年のテキサス。ある家に一人のアウトローが帰ってくる。南北戦争に敗れ、弟の家に立ち寄ったイーサンだった。ある日、ネイティブアメリカンのコマンチ族に弟一家を惨殺され、二人の姪を奪われた。以来、彼は姪を取り戻し、コマンチ族に対して復讐をするため捜索者となった。が、点々点。ジョン・フォードとジョン・ウェインのコンビによる一人の男の憎悪と葛藤を描いた傑作ウエスタンとなっております。1956年の映画ですね。あと、ちなみにですね、あんまり古い監督だと私わからんちんって人にお伝えしますと、スピルバーグの、フェイブルマンズでデビッド・リンチが演じていたのがジョン・フォード監督です。
はい。
はい。
最後の方にね、出てくる人ですよね。
そうですね。最後ってことを言わなければネタバレにならないかなと思って言ったんですけども。
そうなんですか。
出るんだなって思っちゃうじゃないですか、だから。
なるほど。まあまあ
まあまあまあいいんですけど。ちなみにこれなんか字幕だと、
まあ。
ジョン・ウェインの家族の、まあ、兄っていうふうに字幕では出てたんですけど、
おお、確かに。
なんかね、まあ役者の年齢もジョン・ウェインの方が年上ですし、多分弟なんだと思うんですよね、あの一家って。
よく映画であ
よ
る
く、割
ブ
と
ラ
よくあ
ザーっ
るや
てい
つ。
う
そうそう
役
そう。
をね。
そうそう。だと思います。でもこれはまあ大した問題じゃないとは思いますが。そうそうそう。ウォルター・コイの方が2歳年下なんで、多分あっちが弟なんじゃないかなって思います。
なるほど。ちょっと脱線しますけど、去
ええ、ええ。
年のフィンチャーのザ・キラーっていう映
う
画、
んうんうん。
でも、主人公の、恋人かな？に、兄弟がいるんですよね。
うん。うんうんうん。
で、その兄弟が、字幕と吹き替えで言ってる
ほう。
のが、姉と
ほうほ
妹っ
うほうほう。
ていうのが違っていて、
最近の映画でもそんなことあるのか。
要するに、あのね、 元の言語ではシスターって言ってるんだと思うんですけど、ね、お姉さんでも妹でもシスターなんで、
そうです ね。
食い違ってるっていうのがね、ありましたけどね。うん、
まあなんか
僕、
ち
字
ゃん
幕
と、
出しながら吹き返してるとよくわかるっていう。
なるほどね。なん
う
かちゃんと区別したいときは多分言い方があるんでしょうけどね。
ん、あ、そうです。あるんです
ビッ
け
クつけ
ど、
た
そ
り、シ
こを
ニア
ね、
つけたりとか。
そう、言わないとどっちかは確かにわからないですよね。
そうですね。
日本語とそこは結構違うとこだなとは思いますけど。
それにしたって吹き替えとど、ね、字幕は統一してもいいじゃないかとは 私は思い
とは
ま
思
す
い
が。
ますけどね。うん。はい。というちょっと小ネタでしたけど、という作品を二人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分、論評から話してみたいと思います。というわけで、ユーネクストは字幕のみだったんで、字幕で見ましたっ
あ、
ていう。
そうですか。
はい。で、また、大物、ジョン・フォード監督作。
もう大物でもガンガンいきますよ。
うん。
こっちはも
ただね、
う。
僕調べてみたんですけど、全然見てなくて。
あ、そうですか。ジョン・フォ
はい。
ード。
多分、すごい有名な駅馬車と、リバティバランスを打った男しか見てないですね。
ほうほうほう。
まだ何着てもいけたみたいな感じなんです
な
け
るほど、なる
ど、
ほど。
しかもリバティバランスは、僕去年見たんですよ、配信で確
ああ、あ
か。
れにちょっと出てきましたもんね。
あ、そう、そのさっき言ったフェイブルマンズで、引用されてるってこともあって、去年見た。で、自分でもびっくりするほど見てなくてなんか恥ずかしいぐらいだなっていう感
ほう
じ
ほう
が
ほう
したんですけど、まあそういう意味では、この、創作者も代表作の一つだと思うので、
そうですね。
こうやって見る機会ができてよかったな、というですね。で、まあ主演はジョン・ウェイン。舞台はテキサスってことで、もうバリバリの西部劇っていう感
王
じ
道中の王道です
なんですけど、
ね。
僕見てない、あんまり見てないっていう理由がもう一つあって、若い頃僕ね、西部劇ってジャンルが苦手だったんですよ
わ
ね。
かる。
なんか、面白みがあまりわからない。だからいくつか見てるんだけど、そんな面白くないから、自らあまり見ようと思わなかったっていうところ。
で、見るのも大体マカロニの方じゃないですか？
マカロニの方と、サム・ペキンパーみたいな、作品は見てたんだけど、それ以外をあんま行かなかったん
いや、
です
わ
よ
かります
ね。
な。
うん。だから今見るとやっぱり良さがわかるから、
そうですね。
なんかね、この機会に見ようかなというふうに思いましたけど、だから、もうね、映画、この映画始まってすぐに、印象的な岩山、モニュメントバレーとか、出てきますから、本当わかりやすく西部劇っていう。
そうっすね。
だから、ぼんやり、あんまり映画とか見ない人が、イメージする西部劇っていう感じなんですけど、町山智博のアメリカの今を知るテレビっていう、テレビ番組が、BS で今月1でやってるんですけど、去年、町山さんがこのモニュメントバレーに取材に行っていて、僕、それ見てたんですけど、
ほうほうほう。
それの番組を見てたのもあって、あ、この映画見て、あの岩山だってなったし、そのアメシルの回も、面白かったんで、見る方法が、ちょっとあるかどうかわかんないですけど、何らかの方法が見える人は見ると面白いんですよってとこなんですけど、
今もあんな感じなんですか？モニュメントバレーって。
あ、全く、あん
変
な
わら
感
ず？
じ。はい。もうね、だから、
行ってみ
印象
たい
的
で
な
すね。
形してるじゃないですか。だから、映画の中で見たやつが、多分、形でわかるみたいな感じ
なるほどね。変わらない
の、
わけですからね。
そういうところだと思いますね。で、そう思った理由のもう一つが、この U-NEXT の配信の画像が、画質
そう
が、
なの。
めちゃくちゃ綺麗なんです
めっ
よ。
ちゃいいっすよね。
うん。だから余計に、その去年テレビ番組で見た、今のモニュメントバレーと、この映画の創作者の中の、で見たモニュメントバレーが変わってないまんまだっていう
なる
感
ほど、
じにな
る
なるん
ほ
だ
ど。
と思いました。で、この創作者なんですけど、まあさっき石山さんが、概要のところでも言ってくれましたけど、映画の中でもはっきりと冒頭で年代が出てくるんですね。 1868年出るんですけど、
うん。
まあ、これ、つまり、この年代を出してるっていうのは、南北戦争の後っていう
そうで
こ
す
とだ
ね。
と思うんですけど、この主人公のジョン・ウェイン演じるイーサンは、まあ、戦争に出てたんですけど、まあ、戦争が終わったんで、まあ、なんか、ちょっとね、それにしては遅いんですけど、帰ってくるのは、故郷に帰ってくるってところから話が始まるってことだと思います。で、僕が最近見た西部劇ものの話だと、一つが、ドラマの1883っていうテレビドラマがあって、これは、テイラー・シェリダンが手掛けてるドラマで、タイトル通り1883年の話なんですけど、同じくテイラー・シェリダンが手掛けてる、イエローストーンっていうですね、ケビン・コスナー主演の
出て
牧
まし
場
た
も
ね。
のの、ドラマが、まあ、現代の西部劇とも言える作品があるんですけど、このイエローストーンの前日譚が1883なんですね。
なるほど。
で、まあ、このイエローストーンで牧場を経営してる、このケビン・コスナーが演じる、ラットン家っていう、一家の何代も前のラットン一家が、別の州から移住先であるオレゴンを目指すって話が1883なんですけど、その途中で通るテキサスあたりの話なんで、まあ、時代的にはこの創作者よりは後ですけど、同じテキサスが舞台ってこともあって、やっぱりね、いくつか要素を被ってくるんですね。で、やっぱこういう近い題材とか近い年代の話を見てると、作品同士が結びつくとか、補完し合うみたいなところも面白いなと思いますし、ちょっとさらに脱線すると、この1883は、なんでしょうね、移住する話なんで、旅の話なんですね。で、西部劇で移住と旅を描く映画として思い出すのって、ケリラ・ライカートのミックスカットオフって映画があって、あれはオレゴンが舞台の話なんですけど、時代はさらに前、1845年なんですね。なんで、もっとすごい古くて、南北戦争より前の、いわゆる西部開拓時代っていう時代の話になってるっていうところなんですね。で、まあ、さらに言うと、ケリー・ライカートの西部劇というと、去年やっと日本公開した、ファーストカウっていう映画がありまして、あれもオレゴンの話なんですけど、
なるほど。
あれはさらに時代が前で1920年代なんですね。だから、このオレゴン、テキサスあたりの話でも、やっぱね、時代によって違いもあるし、共通するものもあるっていうところですね。まあ、ちょっとこの共通するものについては、ちょっと後で時間があったら話そうかなと思いますけど、話をちょっと創作者の方に戻して、結構この創作者っていう話はシンプルで、故郷に戻ったジョン・ウェインが、まあ、つかの間楽しく暮らせるかなと思ったら、まあ、最初牛が盗まれるんですね。で、まあ、牛泥棒を追うために、このジョン・ウェインとか、テキサス・レンジャーとか、そのパーティーを組んで追うんですけど、まあ、実はおとりで、故郷に戻ると家が焼かれてるっていうですね、
そうなんですよね。
で、まあ、子供さん、娘さんたちがさらわれて、みたいな、まあ、ジョン・ウェインから来ると、姪っ子ってことなんですかね、が、さらわれていて、まあ、どうやらコマンチ族だってなって、そのコマンチ族を追う、まあ、さらわれた子たちを、捜索するっていう捜索者って話になるんですけど、まあ、ここからは、だから、ひたすら、コマンチ族を追う感じになるんですけど、まあ、だから要するにこっからが本編とも言えるんですけど、ものすごいシンプルすぎる設定で、大丈夫かなって思うぐらいなんですけど、これが全然大丈夫ですごい面白いっていうところですね。で、これに似た話をなんか見たなというふうに思ってたで、思い出したのが、エスクレイグ・ザラ監督の、トマホーク、ガンマン vs 食人族って映画があるんですけど、プロット的にはものすごい似てて、こっちは食人族に人がさらわれて、それを捜索する話になるんですけど、僕、 僕的にはトマホークの方を先に見てるんで、結構、今回この創作者を見て、トマホークの方が、この創作者をベースにしてるんだなっていう、まあ、完全に順番逆ですけど、今更それに気づいたっていうところですね。で、このトマホークガンマ VS 食人族と創作者の大きな違いは何かっていうと、それは時間的なスパンで、トマホークは4日ぐらいの創作の話なんですね。で、こう思って見てるとこの創作者はびっくりすることになっていて、数年がかりの話になっていくっていうのが、
そうですね。
まずすごいびっくりしたっていうところですね。で、あとは、演出的にかっこいいとかすごいっていうところがいくつもあって、やっぱそこで結構見てて飽きないし、さらに笑えるギャグみたいなのも入れて
そうです
くる
ね。
ところがあって、しっかり入れてきていて、やっぱね、そこら辺やっぱジョン・フォードが評価されてる部分なんだなって思ったりして、今更ですけど、普通に感動しちゃうし、感心しちゃうっていうところですね。で、やっぱ僕的には、特にラストなんですけど、映画の中には、扉が閉まる場面で終わる、扉閉まるエンドの映画があるって僕は思ってるんですけど、ちょっと、この映画は、そのベスト候補なんじゃないかと思うぐらいの、素晴らしい扉閉まるエンドがあって、
そうっすね。
しかも、これが、この映画の冒頭の場面と対になっているっていう
そうっ
と
す
ころ
ね。
があって、もう要するに反復と差異になっているってところで、もう映画の教科書かなって思えるぐらいの素晴らしさ。
もうむちゃくちゃまでされてますもんね、
そう、
構図はね。
なんで、ただね、あそこ、だから、扉閉まるエンドにしても、画面の黒みが結構強調される場面はなるんで、これスクリーンで見たらすごいんだろうなとも思
そうっ
って
す
しま
ね。
ったってとこですね。まあね、ちょっと今更ジョン・フォードを持っていこうと、もっと見ていこうって思ったぐらいの作品で、僕は大変面白かったですってですね。
いや、やっぱ
とりあえ
古
ず。
びないっすよね、すごいね。
そうですね。だから、まあ、絵の綺麗さもあったと思うんですけど、
そうっすね。
全然今見ても、辛くない、
そうっ
本
す
当
ね。
面白いっていうところの作品だったかなってですね。
だって前回やったシャンドライの恋よりも画質いいですよね、多
あ、その通りだと思います。
分。
まあ、
キ
リ
メ
マ
が
スター
細
され
かい
て
と
る
いう
のか
か、
なとは思いますけど、全然いいですね。シャンドライはちょっと、画質的にはそんなに良くないぐらいでしたからね。
やっぱ暗いところの潰れ具合がやっぱ全然違うなと思ってて、まあ元のフィルムの持ってるポテンシャルなんでしょうけどね。
と思いますね。
まあユーネクストのせいではないと思うんですけど。はい、ありがとうございました。
では。石山さんの感想と選んだ理由もあればお願いします。
この創作者っていう映画は、よく評論家が選ぶベスト10とか、最高のアメリカ映画100なんていうのがあると、必ず上位に選ばれる作品で、ジョン・フォードのその数々の名作の中でも、ベストに推す人は少なくないと思います。ただ、数々の名作どころかですね、先ほどロンペさんは、リバティバランスと駅馬車しか見たことないっていうふうにジョン・フォードの映画は言いましたけども、私も全くその通りでした。さっきから、なんて言いながら聞いてましたけど、全然見たことなくて、で、そういうものをちゃんと見ていこうっていうシリーズです、今回は。
なるほど。
だから、ジョン・フォードも見てないし、ハワード・フォークスもの映画も全然見てきてなくて、まあ、その取っかかりとして、まあ、一番ふさわしいのかなと思って選ばせていただきました。
いや、ふさわしいっすね、本当に。
で、まず、じゃあ私、感想に入ってきますけど、その、スティーブン・ジェイ・シュナイダーっていう映画評論家の人がいて、で、有名なのは、死ぬまでに見たい映画、1000一本っていう本。
ありますね。借りたことありますね。
があって、で、同じ、そのスティーブン・ジェイ・シュナイダーで、別の本で、501映画監督っていう本があるんですけど、そのジョン・フォードの子を見てみると、これ記事書いてるのは、 スティーブン・ジェイ・シュナイジャーじゃなくて、まあ、いろんな、評論家の人が、寄稿してるんですけど、この記事書いてるのはバートン・パーマーさんっていう方ですけども、ジョン・フォードについて書いてることで、ちょっと面白いなと思ったのが、当時って台本ってその監督が選ぶとかじゃなくて、まあプロデューサーが選んで、この監督にやらせようって言って、やらせるんで、映画監督にはその自分が選んだものじゃない台本を映画化することが、まああるというのがよくあることで、で、そんな時にその出来の良くない台本を渡されても、とか、そのキャストも自分で選べないんですって。だからそういう敵役とは言えないキャストでも常に面白い作品を作ることができたのがジョン・フォードの一番の才能だって書いてあって。で、それってやっぱり演出力とか、どう撮ろうかとか、まあやっぱ芸術家としてのその力とその現場を仕切る能力とかも多分高かったんだろうなと思います。で、まあそれをこの創作者って映画を見て、まあ感じる部分もあるし、まあ、見ただけじゃわからない部分もあって、まあ、そんなこと話していこうと思うんですけど、まず、今でこそ我々がこう普通に楽しんでる映画の大元にこういう映画があるっていうのがやっぱりよく分かって、見といた方がいいなって思ったっていうのが一つあって、で、もう一つはもうそういうこと抜きにしてもめっちゃ面白いと。
いや、本当面白いです
で
よ
す
ね、
よ
普
ね。
通にね。
ワクワクするし、なんか全然古びずに楽しめる物語だし、その映像表現も、面白くて、で、まあ先ほどロンペさんおっしゃったようにめちゃくちゃ綺麗な映像なんで、で、まあ当時テクニカラーっつって再現してた色とかも、今でもちゃんとそれが残されてるなと思いました。で、その撮影方法とかもこの当時に開発された技法とか多分あると思うんですよね。今でこそ普通になっちゃってる技術。例えば、馬がカメラを飛び越えてみたりとか、ああいうのも、これやってみようぜみたいな感じで多分やったんじゃないかと僕は思ってて、この頃のそのスタジオの仕事とか楽しかったろうなってすごく思うとこがあります。今はもうだってあるものしか使わないですから、なんか、なんて言うんだろうな、新しくなんか作ろうみたいなのはみんな考えてやってると思いますけど、まあそういう技術革新としてはもうだから、もうやり尽くされてるとこはあると思います。その機材が新しくならない限りは、なかなか、こんな撮り方見たことねえみたいなのは多分やっぱり減ってるんだろうなっていう気はしますし。で、まあ、で、テーマとして、問題提起してることもあって、まあこれが撮られた56年ですか、1956年って言ったら、アメリカだと、そのアフリカ系のアメリカ人たちによる、その公民権運動が盛んになる寸前っていう感じの時期だと思います。だけど、この映画だと、そのネイティブアメリカンのことを問題にしていて、で、完全な敵役に一見見えるんですけど、まあ、ラストの方ではちょっとそうじゃない部分も描かれたりとかして、で、当時、その56年っていうと、その黒人さんのその問題はいろいろ盛んになる要素があったんですけど、じゃあネイティブアメリカンたちはどうしてたかっていうと、保留地、リザベーションに押し込められていて、我々が前に話した、カナダのね、保留地の話ありましたけども、なんていうんでしたっけね。なんとかブリードみたいな
なんだっけ、ムートレッカー密売人です
すげえな。
か
よ
ね。
く出た。なんかもありましたけども、そういう勝手に決められた場所にお前たち住んでくださいって言われたわけですよね。で、もともと住んでた人たちなのに。でも、この56年もまだまだその状況全然変わってなくて、こう、全くないがしろにされ続けていた頃なので、これ、解決に向かうのが70年代の後半とかまで待たなきゃいけないんで、まあ、意識としてはかなり早い段階で取り入れてるなとは思うんですよね。まあそのネイティブアメリカン解放しろみたいな映画じゃもちろん全然ないんですよ。結構その悪役として出てきたりとかするんで。で
そうです
も、
ね。
そのジョン・ウェインがあれってなるところがあって、まあそこはちょっと見ていただきたいんですけども、だからジョン・フォードのやっぱ問題意識は結構高かったのかなっていうふうには僕は見てて思いました。 で、それともう一つはですね、やっぱこれ、先ほどもろんべさんおっしゃいましたけど、やっぱロケーション、このロケしたのはアリゾナですか、アリゾナとユタの間にまたがってるのかな、モニュメントバレーっていうのが。の撮影はやっぱ見事としか言えなくて、岩山、まあ、なんかメサとかビュートって言われる浸食したことによってできる独特の形の岩ですよね。やっぱ壮大で、まあ、画面に映るだけで強烈だなと思うんですけど、デビッド・リーンってアラビアのロレンスの監督も、かなり参考にして撮ったみたいですね、この映画。どう撮ればいいのか、まあ、サイドショットで撮って、よりと引きでね、繋いでいく感じとかを多分似てるなと思う部分もあるんですけど、で、ロケだけじゃなくて、従来のハリウッド作品のように、セットでの撮影もたくさんあって、
ありますね。
まあ、主に家の周りとか、まあ、野営してるシーンなんかは、実際に、ロケで撮るの難しいんで、スタジオで撮ったりとかね、そういう臨機応変な部分もあって、で、ロケでありながらナイター撮影しなきゃいけないところはアメリカの夜っていうね、実際には昼に撮るんだけど、後編集で夜に見せるっていう、方法でナイターのシーンを撮ったりとかしてるんですけど、なんか、スタジオの一部が映り込んじゃってるところもあるらしいんですよ。なんか、スタジオの天井かなんかがミスで、照明器具とかも映っちゃってるとこがあるらしいんですけど、僕は全然わかんなかったですね。
確かに、終わらない。
で、まあ、とにかくそういう迫力を出すためにいろんなことやってて、見ててるだけでも結構楽しいなと思っちゃうような映画で、衣装とか小道具とかも見どころがあって、ジーンズの履き方とかね、サスペンダーの感じとか、ホルスターの巻き方とか、なんかそういう部分でも、もう、なんていうか映画見る幸せを感じました。私はもう正直言って。はい、ありがとうございましたという感じで、したけども、どうしましょうかね。2人で話してた方がいいかな。まあ、そんな感じなんですけども、そういうさっき、その小道具とか衣装のことを言いましたけど、ロンペさんおっしゃったように、南北戦争があったっていうのが、1961年から65年で、65年に、まあ、北軍が勝って、で、3年間さまよってたジョン・ウェインが68年に家に帰ってくるわけなんですけど、その時も、その南軍の軍服着てるじゃないですか。で、北軍って基本的にネイビーなんですよね、制服が。で、南軍はグレーっぽい感じなんですよ。で、グレーのコート着てましたけども、ズボンがね、特徴的で、こう、サイドにラインが入ってるようなズボン履いてて、ああ、見るとあれ軍服なんだな、南北戦争だったんだなってわかるんですけど、なんか面白いのは、南軍って、まあ、この映画のジョン・ウェインみたいな、アウトローとか、食い詰め物のなんかドサンピンとかも多く参加してて、要はちゃんとした制服が支給されてなかったのかどうなのか、なんかみんな思い思いの、服で参加してたっぽくて、で、この E さんもちょっとそんな感じでしたよね、なんか。なんか、着崩したような感じで なんかちょっとかっこいいアウトローをずっと演じてきたんですよね、ジョン・ウェインって。ちゃんと見てませんけども。でもなんかこの創作者においては、どうも本当にそんなかっこいいんですかね、みたいな感じもちょっと含めてる感じで描いてるように僕は思ったんですよね。なんか、
あ、そうですよね。まあ、服装もそうだし、キャラクター的にも、なんかすごいなんかヒーローってわけではないっていうような描き方がされていて、やっぱなんでしょう、コマンチ族をすごく恨んでるっていう
そうですね。
ような描き方も、ちょっと怖いような
そう
描
で
か
す
れ
よね。
方がされてるんですよね。
もう一人若い、主人公がいまして、マーチンでしたっけ？
そうですね。マーチン。
マーティーかな？
マーティンなのかわかんない。
ジェフリー・ハンターが演じてる若者なんですけど、この若い、まあ、血気盛んな、自分の家族同然にしてた人たちを殺されて復讐に燃えるんですけど、どっちかっていうと、奪われた盟友を助けるっていうことを目標としてるじゃないですか、マーティンの方は。 それとちょっとやっぱ E さんの方の目的がちょっと違うというか、食い違う部分があっ
そう
た
な
りと
ん
かし
です
て、
よ。
で、やっぱこの二人の関係が結構ちゃんと描かれていくんですけど、なんでしょう、その、親子の関係にも見えてくるし、マーティンは親がいなくて、で、イーサンの方は子供がいないので、だんだん親子関係にも見えてくるし、こういろいろ教えてったりもするんだけど、やっぱどっかでそのマーティーが、そのイーサンを超えなきゃいけないみたいな瞬間とかが出てきて、ちょっとそのベテランと若造の師弟関係みたいなのも、後々これの、影響を受けた作品が多分多いだろうなと思ってて。
そう、なんか、もともとね、メンバー何人もいるんですけど、どんどん減っ
そうです
てっち
ね。
ゃっ
そうです
て、
ね。
最終的にはこの二人になるんですけど、やっぱそこからですよ
なん
ね。
かね、映画の質が変わってくるというか。
そう、だから、勇さん言われるように、その、イーサンを超えなくちゃいけないようなところもあるし、彼を止めようとしてる部分もあるってい
そうなんで
う
すよ
ところ
ね。
があって、やっぱね、そこら辺はすごく、なんか、そんなシンプルな映画じゃないなっていう
そうなんです
と
よ
ころ
ね。
もあるし、その、
この時代にこんな、なんか割とちゃんと深い映画が撮られてたんだな、みたいなの
そうなん
もあ
です
り
よ。
ま
だ
すし
から、
ね。
なんかさらって書かれますけど、説明されますけど、このマーティンが、その、おそらくコマンチ族の血が入ってるみたいなことを、さらって説明されるんですけど、まあ、それって背景的にどういうことなの？みたいなことが、まあ、それ、女の子たちがさらわれてるってことも含めて、分かってくるんですけ
そう
ど、
なんですよね。
なんかね、はっきり説明されないけど、ああ、それはそういうことなのかなっていうところ
ちょっ
とか
と怖
も、
いんですよね。
そう、怖いんですよね、これね。
そうなんですよね。
いやすごい。だからそのね、創作している目的がこの二人にとっても変わってくるっていうのも、なんか、よく見てないと分かんなかったりするし、
そうっすね。
そことかもね、すごくよくできてるなって思いましたね。
なんかだから本当単純に昔の西部劇A って言って見るのと、やっぱりちゃんとこう画面の端々、セリフの一つ一つまで、なんかちゃんと理解してやろうって言って見るのとだと、やっぱ受け取り方違うだろうなって思っちゃいましたね。
違うし、果たしてだから、これ、西部劇だから、そういう、ね、大昔の子供たちも見てたと思うんですけど、これ、だから子供で見てもわからないなっていうと
わか
ころ
んない
も
でし
たく
ょうね。
さんあるし、今見るからわかるなってところもたくさんあるし、ってところで
多
す
分
ね。
大人も、あれ？なんかこれってとか思う感じで、多分まあでもエンタメとして見てたんだろうなって気はするしね。
ねえ、結構難しいですよ
難し
ね。
いですよね。だからやっぱさ、すごいなと思うし。
なんか、結構、中盤ぐらいで、兄さんが単独行動して、ちょっと俺が見てくるって言って、怖い顔して帰ってくるところとかもあるんですけど、それが何かっていうのも、ちょっとその後、時間差でわかるんですけど、あそことかもすごい怖いん
そうっす
です
ね。
よね。
なんか黒澤明の隠し砦とかにもああいうシーンあったような気がするし、まあ、だから黒澤で言うとそれやっぱスター・ウォーズとかも、スター・ウォーズってなんかほら柔道着とか、なんか日本の甲冑とかでいろいろ日本ネタありますけど、なんかやっぱ根っこにはこういう西部劇的なスピリットっていうか、なんか古き良きアメリカ的な価値観からできてるなっていうのを、これ見て改めて思ったんですよね。なんか、その、まあ親子関係のこととか、その古い、その保守的な実家から出たいっていうこととか、で、まあ、家族皆殺しにされたりとか、なんかその、アウトローとしての父親像みたいなのとか、なんかいろいろ、なんか絡んでるなっていう気もするんですよね。まあ、カンティーナとか出てきますし。
まあね、黒沢映画で言うと、逆にそこからさらに、
だ
フィー
から、
ドバックが
お
向こうにあっ
互い
てっ
に
ていう、
ね、
すごい、まあそう考えるとちょっとね、
すごいですよね、だ
も
か
のすごい存在だっていうところも出てくるんですけど、
ら。僕ちょっと思ったのが、宮崎駿にもなんか影響ありそうに思えて、
まあ、確実に見てるだろう
見
か
て
ら、
ますからね。あの、風の谷のナウシカのユパ様が、まあ、なんか助演員っぽいなっていうのも思ったし、その諸国旅して帰ってきて、戦争のこととか旅物語聞かせる感じとか、で、結局最後は拳で決着つけるんかいみたいな感じとかも、なんか、ぽいなとかね、思ったし。なんかまあ、いろんなところにちょっとずつはね、まあ、そのものってのはもちろんないんでしょうけど、 まあ、できないでしょうしね。そうね。
あと、キャスト的には、マーティン
うん。
と、恋仲じゃないですけど、彼を待つことになる女性が出てくるんですけど、ベラ・マイルズっていう、ヒッチコック映画の常連の人が出てるんですけど、すっごいこの映画綺麗で、なんか明るい感じのキャラ
若
ク
いで
ター
すよ
で、
ね。
ヒッチコックの映画だとなんかもっとね、なんか印象違うんですけど、
サイコが有名ですかね。
そうですね、
いや、そうですね。
すごく綺麗でしたね、この映画だとね。まあなんかね、彼を待ってるっていうのね、顛末もなんか面白くだったあり
そうです
まし
ね。
たね。そういうとこ面白いんだよ
それで言うと、モーズっていうキャラクターがすごい個性的というか、
な。椅子の人ですか？
椅子の人、ユリ椅子マニアの人なんですけど、あのキャラとかすごいいいですよね、なんか知らないけど。
すごいね。
もう出ないのかなと思ったら出たーっていう、なんか感じとかも、すごいなんかいいキャラで、まああれもなんかスターウォーズっぽいっていうか、まあ黒澤明にもあの人、名前忘れましたけど、ああいうひょうきんな人出てますしね。なんかそういうところ影響し合ってるなってすごい思ったし。なんかちなみにこれ、なんだっけ、後半の方に、軍隊の、その北軍の方の、まあ警備隊みたいな部隊から派遣されてくる若造みたいなのが出てくるじゃないですか。
ああ、いますね。
そうそう、あれはジョン・ウェインの息子なんですってね。
へえ、まあ、目立ってますね、確か
なん
に。
かなんでこの人いるんだろうみたいなね。剣、
ああ。
な、刀危ねえんだよって言われちゃう人ね。とか、なんか、まあ、ハリー・ケリーっていう、サイレント時代の、役者さんが、ジョン・フォードがお世話になった役者さんの息子さんが、出てますし、あと、奥さんも出てますよね。多分そういう、なんていうんですかね、オマージュ、尊敬の念を込めて多分出してるっていうか。なんかそういうキャスティングでも結構いろいろ面白いことしてるみたいですね。なんか知らないけど。なんかいろいろあるらしいですよ。
まあ、そういうのもね、追っていくと面白いんだと思いますけど。
そうですね。ナタリー・ウッドって助けられる、姪っ子の方も、僕はあんまわかんないけど、すごい有名な人なんですよね。ウェストサイドストーリーとか出てる人。
まあ、すごい。あんま出ない。よくわかんない。顔がよくわかんない
そう
です
なん
け
ですよね。そう。だからナタリー・ウッドのその幼少期を演じてるのは妹の、
ああ、そうなんだ。
ラナ・ウッドなんですよね。なんか、結構、凝ってんすよ。だからいろんなところが。
まあ、いっ
見た
ぱ
方が
い、
ええで、本当にっていう。
ね。いや、ちょっとね、図書館行って、蓮見茂彦先生の、ジョン・フォード論をパラパラって見てみたんですけど、難しすぎて分かんなかったんで、
言
っていうか、
葉が難しいんですよね。
言葉が難しいし、ジョン・フォードの作品も、縦横無尽に書かれてるんで、一作見たぐらいじゃこれ読め
全
な
部
い
見
なっ
てからじゃ
て。
ないとみたいなね、話なんだな。そうそう。だから、ジョン・フォードは、だから、西部劇だけじゃなくて、戦争映画とか、まあ、その後、労働者の、怒りの葡萄とかっていうのも撮ってますし、いろいろ幅広く、撮ってる人なので、本当に、有名作だけでも、ユーネクストにある分だけでも、追ってく方がいいっていうかね、面白いですしね、普通にね、見ただけでもね。
そう。だから、去年だから僕がたまたま見たっていうリバティバランスを打った男も、めちゃくちゃ面白いです。
面白いですよね。当時からこんなっていう、なんか仕掛けのある法廷ものみたいなね。
そうなんですよ。だから、
ミステリーとしても面白いですしね。
フェイブルマンズが、まあ見た方わかると思うんですけど、見方によっては、
そういうことか。
事実が違うっていうことを、の映画だったと思うんですけど、まさにリバティバランスを打った男とかそういう作品なん
そう
で、
ですね。
あ、続けてみると、ああ、なるほど、と思ったりもするし、ってとこです
で、駅馬車はもう単純にアクションとして面白いですしね。
ね。ああ、まあでも僕見たの、本当それこそ、10代とかの頃だと、テレビとかで見たと思うんですけど、
じゃあ何の気なしに見ちゃった可能性も
そう
ある。
なんですよ。だから今見るとまたさらになんか違うのかなとも思ったりするし。
やっぱマッドマックス味があってね。いいですよ。しかもあれ本当にだって走らせてやってるわけじゃないですか。
あ、普通に危ない。
危ねっていうね。でも本当に事故もあったみたいですけど。そら事故るよなっていう、感じですしね。
まあね、馬の使い方一つとってもすごいですしね。この
あと、銃も見てほしいですね、僕は。
ああ、なるほど。
今回はウィンチェスターが使われてますけど。時代的にはね、あの後の銃なんですよね、ちょっとだけ。そうそう。まあでも、多分、いろいろ小道具さんがね、調達したんでしょうけど。私たちが話したロングライダーズで描かれた、ジェームス兄弟とかも、多分あの辺走ってたんでしょうね。
そういうね、作品同士の年代合わせると、やっぱ面白
面
いで
白いです すよね。
ね。
彼らも。だこの8年後にノースフィールド襲撃事件を起こして、まあ、捕まっちゃったり、死んじゃったりとかするんで、彼らは。まあ、あの辺走ってたんだろうな、悪さしてたんだろうなって思って 見てましたけどね。
やっぱね、そういうのが覚えておくとね、保管されるんです
そう
よ
ですね。
ね。このぐらいの感じかなっていうのが。
そうですね。だからまあ、映画だけじゃなくて、近代以降の、まあ、戦争とか、世界中の主だった戦争とか、まあ、社会の動きですよね。とかに興味が持てると、映画はより楽しいかなと思うのはあるんですよね。
そうですね。まあ、逆もあるし、
逆もあるしね。
映画を見て
見た
ね、
からそういうふうに
自然に興
歴
味が
史
行くっ
を
ていう
分か
のも
るっ
ね、
て。
あるし、
そうそうそ
やっぱね、
う。
ニュースを見た時の入り
そうで
方
す
も変
ね。
わってくるってい
そうう
ところ
ですね。なんでイスラエルとそのアラブの人たちが争ってんのかとかね。学校でその歴史の授業だと近代って意図的にさらっとしかやらないんで、映画見て勉強するでも全然いいと思うし、なん
まあね。
か、
優秀なドキュメンタリーもいっぱいあるっていう
あ
の
り
は
ます
ね、
しね。
だと思いますね。
まず知らないと何もできないからっていうのは思うし。って感じですかね。
いいんじゃないですか、この石山さんの シリーズ。
そうですね。前回のシャンドライは何でしたっけ？ロンペさんのセレクションは。
僕は、ある年代の公開作品から選ぶシリーズですね。
僕のは全然通ってこなかった人たちにのをちゃんと見たい。でも一人で見るのは嫌っていう。巻き込みたいっていうね。あと他にもちょっと今考えてるのはあるので、またこのシリーズでやれたらなと思ってます。
ちょっとね、皆さんもついてきて、取り
そう
に来
です
たら。
ね。結構マニアックな、セレクトの仕方にはなってるけど、作品はすげえ有名作っていう、こと
だ
だ
から、
から。
もちろん見てる人もね、いると思うので、なんかね、これはこうだよっていうのを教えてもらってもいい
そう
で
です
し。
ね。間違ってるよとかもいいですし、なんかアクションくれたら嬉しいなと思います。
ちょっとね、また続けていこうと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、ニンニンユーネクスト、今回は創作者の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。